the eyes of a cat. Eating, sleeping, and gaming. Presented to you by our very own Lazy Nicoyan, a man who just loves to eat, sleep, and play video games. This program is produced and brought to you by Cat Can Electronic Edition.
おかんです。はい、猫目なあいつですね。始まりました。もう久々って言ってもね、ちょっと前に収録はしたんですけど、それでもね、やっぱりこう、前回がどれくらいだ？多分5日前ぐらいに収録したと思うんですけど、今回も通勤中の車の中から、お送りしております。という感じなんですけど、前回ね、何の話したっけな、まあ、久々だとか、あと、そう、多分 M リーグの話をしてたと思うんですよね。もうね、38手前。何でも忘れちゃうんですよね。いや、散歩歩いたら忘れる鶏のごとく、忘れてしまうっていうのは、もう、これが多いか、と思うんですけど。これでもまだまだ、これからもっともっとね、老化が進んできて、もっと忘れて、何を忘れたかさえ思い出せなくなっちゃうのかなとか思ってくるとですね、いやー、世知辛いなと思います。そう、前回話してた M リーグの話なんですけど、あの後またね、木曜金曜挟んだら、私の推しチームビーストですね、ビーストジャパネクストが6位に上がったんですよね、6位。これカットラインって呼ばれる、前回話したセミファイナルに進出しなかったチームですね。は、2年間セミファイナルに進出しなかったチームは、選手を入れ替えなければいけないっていうところのカットラインが6位なんですよ。で、まあ、成績としては、プラスマイナス、トントンぐらいで来たんですけど、その、なんかね、6位を争ってる他の3チームがですね、まあ、これってもう、単純にその、麻雀の1試合の中で、1位、2位は大体プラスポイント。2位に関しては、自分の持ち点によってマイナスになることもあるんですけど、大体プラスなんですよね。で、3位、4位はもうマイナスなんですよ。4位になってくるとね、もうマイナス40、50とか、当たり前の世界になってくるんで、で、その、世界3チームですね。EX 風林火山と、あと、セガサミーフェニックスと、チームライデン。っていうね。チームライデンはね、親会社何か私わかんないんですけど、チームライデンは、萩原正人さんがいるチームです。うん。で、ここがですね、もう足踏みしちゃって、点数下げたりしたんで、ビーストはそんなに点数伸ばしたわけじゃないんですけど、6位に来ると。いやー、まさかね、この段階で6位に来るっていうのは嬉しいです。あとね、もう、約10試合ぐらい残すのみっていう感じなんですよね。レギュラーシーズン。で、ここでね、6位に来てるから、まあ、ね、もうその、1日に2試合あるんですけど、最悪マイナス100ポイントとかっていうのも叩き出しちゃうんで、これからあとまだね、気が抜けない日々は続いてくるんですけど、これ初年度で、で、ね、メンバーを見たときに、これはもうダントツビリだろうみたいな話もあったんですけど、ここでね、このカットラインを争えてるっていうのはすごいなぁと思っております。ぜひね、もうほんとね、Mリーグね、見てほしいと思うんですよ。アベマ TV で、ね、無料で、やっておりますんで、夜中7時、夜中って言ったらあれか、月、火、木、金、夜7時からですね。で、もう私もなんだっけなぁ、なんかの、そう、麻雀のハイライトを見たときに、あ、ちょっと見てみようかなと思うようになったんですよね。いや、本当にね、こう、推したい選手たちいっぱいいるんでね、そっから入ってもらっていいんじゃないかなと思うんですよ。で、盛り上がればね、またもっと、もっとね、楽しいと思うんで、 ネット M リーグっていうのも地上波でやってるの、テレ朝だったっけな、月曜日0時55分なんかそれくらいだと思うんですよね。録画してるからもう覚えてないんですけど、あとは BS のそれこそそのジャパネットのテレビ番組のところで水曜日の夜10時からビーストロードっていう番組をやってるんで、そっから入るのもいいのかなと思います。はい、まあ今回のね話のメインはゲームの難易度どうする問題みたいな話をしようかなと思っておりますので、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、猫やんです。そう、今回なんでそのゲームの難易度の話をしようかと思ったのはですね、ここ最近やっているゲームが、レジェンドオブレガシーっていう、以前、DS かな ?DS でフリューが発売していた RPG が、スイッチにリメイクじゃなくてリマスターだ。リマスターされたんで、それを買って購入してて、どっちも同じだ。購入してプレイしてるのと、あと、テイルズ・オブ・アライズですね。数年前に発売された、今テイルズの最新作のダウンロードコンテンツをやってるんですけど、なんかこう、グダグダするんですよね、プレイがね。特にテイルズに関しては、まあ、クリア後の世界をプレイしているから、敵も味方もレベルが高い状態で始まるのは当然だと思うんですけど、戦闘がね、なんだろう、やっぱりああいうアクションゲームって爽快感がないと思うんですけど、もうプレイした最初から敵のレベルが高いから、敵の HP が硬くて、で、まあもう本編をクリアした前提で始まってるんで、そこまで操作の説明もないんですよね。だから戦闘がこう間延びしがちなんですよ。それでちょっとだらけてるなぁと思って、で最近こうね、みんながユニコーンオーバーロード買いました、やってて楽しいですみたいな、海外でのメタスコアが88点ですみたいな話が舞い込んできて、で、イルナナの直樹さんからも、絶対猫屋さんにおすすめの作品ですよって言われてたんですけど、買ってしまうと、絶対に、この、今やってるゲームを置き去りにしてね、プレイすると思うんですよ。でも、そこでこうずっと考えてたんですよね。社会人になって、まあ、こんなね、収録する時間もなくなって、で、ゲームをする時間もあんまり最近取れないなっていう状況下で、こうなんだろう、自分が元気になるゲームができてないっていうか、元気に、やっているゲームが元気にならないのに、それをやり続けていいのか問題ですよね。うん。それで、いや、それは違うだろうと。やっぱりゲームって何のためにあるかって言ったら、まあ、一番の理由は娯楽ですよね。自分が気分転換をやるためにっていうところが、一番の趣味を置かれて欲しいところではあるので、まず楽しめる作品をやろうと思って、ユニコーンオーバーロードですね。体験版をダウンロードしました。で、30分かな。最初のチュートリアルの戦闘を2つこなしたところで、昨日は終わりにしたんですけど、それ多分30分ぐらいだったかな。うん。面白いですね。うん。スーパーファミコンの時に発売されていた、伝説のオーガバトルっていう RPG があるんですけど、それとね、似た雰囲気ですよね。今回のこのユニコーンオーバーロードは、バニラウェアから発売されている、ストラテジー RPG って書いてあったんですけど、まあ、始まってね、すぐ、もうムービー流れるんですけど、まあ、ムービーって言ったらあれか、アニメーション流れるんですけど、あ、もうバニラウェアのキャラクターがそのままそこにいるなっていう感じがして、あ、この世界に帰ってきたなっていうのを感じました。で、戦闘っていうかもう、そのマップで戦闘始まったら、敵味方自由に動くんですよね。時間の流れの中で動いてって、で、重なったら、ああ、すいません。重なったら戦闘が始まると。戦闘はもうオートでしたね。なんか事前に多分いろいろ、この アクティブスキルが発動してとかっていう風な設定をするんでしょうけど、なんで細かく設定ができるという風に最初のチュートリアルでも話をしてたし、直樹さんもおっしゃってたと思うんですよ。で、それで敵と重なったら戦闘が始まると。で、その設定通りに行動して、相手の HP を削り切ったら勝ちと。で、戦闘不能にならなくても、HP の損失が大きい方が、ノックバックでフィールド上で後ろの方に移動して、一旦行動不能みたいな形になってましたね。うん。あ、これは面白いと。昔懐かしの、ね、タクティクスオーガーじゃなかった。伝説のオーガバトルを彷彿させる RPG だなぁと思ったところで、一旦終了させたんですけど、で、そのネタんですよ、ネタ。こっからがね、この話を持っていこうと思った本題なんですけど、夢の中で私、テイルズ・オブ・アライズをやってたんですよね。で、その、なんだろう、ゲームをする時間の制約っていうところで、難易度なんですよね。難易度をどうするかっていうのを考えてたんですよ。今回ユニコーン・オーバーロードを始めた時に、もう多分、ノーマルじゃなくて、カジュアルみたいな設定、一番難易度としては低い設定で始めたんですけど、まあそれもあってか夢の中でね、そのアライズをやってたんですよ。アライズで戦闘をイージーにして、アライズはまあイージー、ノーマルだったかな？セカンド、ハード、カオス、アンノーン、デビルとかあったかな？ちょっと忘れちゃったな。うん。っていうような設定があるんですけど、いつも私こういう RPG で難易度設定できるやつって基本的にハードを選択するんですね。ファイアーエムブレムみたいな、あの、なんだろう、シミュレーション RPG に関してはクラシックモードですね。一度味方がロストしちゃうと復活しないクラシックモードと、あとはまああれはノーマルかな、でもハードでやったかな、どうだったかな、覚えてないんですけど。で、スパロボに関してはもう、ハードルート一択で行くという風な選択をしてたんです。で、昔はね、なんか、エクストラじゃないけど、なんか、ハードよりも難易度が高いなんかね、設定があったような気がしたんですよね。それはやったことはなかったんですけど、まあ、ある一定の難易度より上を絶対選択するっていう、こう、プレイスタイルだったんですよ。だから、テイルズも、ハードモードでやってたんですけど、夢の中でイージーモードに下げて夢でプレイしてたんですよ。もうそうしたら戦闘がね、サクサク終わるわけですよ。まあ、夢だからね。私の願望がもう詰まった夢だから、あまりにも戦闘がサクサクして、おぉ、これいいなぁ、みたいな、思ってたんですよ。で、朝起きたら、あ、夢だったと思ったんですけど、まあ、難易度設定ってね、私の中では、ゲームの得意不得意とかを、こう、関係なくゲーム体験ができるように設定してあるものだというふうな考えだったんですけど、私みたいなね、こう、日々こうゲームをする時間が減ってきている社会人にとって、カジュアルにプレイができる、だからサクサクっと短い時間でもプレイができるような設計の位置にもなってるんだなっていうのを、その、夢の中で感じたんですよね。そう。あ、で、これだったら、ちょっと、その夢の記憶が薄れないうちに収録しようかなと思って、ね、ちょっと今日収録に臨んだわけなんですけど、夢って面白いですよね。最初はゲームをプレイしてると思ってたんですけど、いつの間にか自分がそのゲームの世界の中に入ってプレイしてるんですよね。まあ、主人公視点ですよ、一人称視点。おぉ、あそこにモンスターがいるから突っ込んで戦うしかないみたいな。オラオラとかってやるんですけど、夢から覚めたらやっぱ、そういえば自分なんで戦ってたんだろうとか思うんですよね。うん。時々ね、本当に夢の中で自分、あ、これ夢だ。自分の好きなのにやろうと思った時もあったりするんですけど、30代になってからそういう夢って減ったような気がしますね。10代、20代はすごい、夢の中の自分を認知してたっていうのは多かったんですけど。やっぱなんかあるんですかね、睡眠のね。あれだね。まあ、そんなわけで、ちょっと難易度を変えていけば、もう少し、今までこう、 ちょっとなんか中だるみだなとか思ってたゲームも、サクサクっとプレイできるのかなと思ったところで今回の収録に臨みましたという話です。はい。でもね、どうしよう。悩ましいんですよね。このままユニコーンオーバーロードの体験版を5時間プレイするか、まあ5時間プレイしていいか。で、まあ本編買ってもいいかなと思うんですけど、アライズもね、今ここでやめちゃうと、いつ次プレイするかわからないしとは思うんだけど、もうそんなこと言ってらんない年齢になってきたなと、なってきたなと思うわけですよ。うん。でもこれ社会人の力ですよね。ある程度って言ったらそんなないか。年に何本ぐらい買うんだろう、いつも。4、5本ぐらいゲームを買うんですけどね。昔は4、5本じゃなかったと思うんですよ。それこそ年に1本ないし2本ぐらいだったような気がするんですよね。専門学生になった時は、それこそ中古屋さんでゲームソフトを売って、で、その資金でまた、ちょっと面白そうな中古のゲームを買ってプレイすると。新作を出るのに対しては、ちょっとお金貯めて新作買うっていうようなスタイルだったんですけど、最近もうね、サブスクっていうのが出てきたから、中古のゲームを買うっていうのがあまりなくなっちゃいましたね。で、セールですよね、セール。プレイステーションストアだったり、スイッチの任天堂ストアのセールも、結構昔と比べて値引き率が高くなって、セールで買うってことが増えちゃいましたね。中古で買う、まあその、セールの値段と中古の価格を見比べてどっちがいいかなと思って中古の実物のやつですね、買ったりするときもありますけど、もうもっぱらセールですね。ただですよ。スイッチに関しては、やっぱりこう、ソフトですよね。実物のカートリッジがあった方がいいなと思ってます。DS の時も、3DS の時もそうだったんですけど、まあ、やっぱりこう、メモリーカード依存じゃないですか、あれって。SD カードですかね。SD カードの性質によって、その読み込みに失敗するとか、データの異常が発生して、プレイが途中で止まるとかっていうのが結構あるんですよね。データが破損してるかもしれません。修復してもいいですかっていうところから始まったりするんで、これが非常に面倒なんですよね。あとは子供がスイッチを買って、で、お父さんのやってるゲームをやりたいとなった時に、ダウンロード版だとちょっと面倒くさいんですよね。そしたらやっぱりこう、ね、実物があった方が、ソフトの入れ替えもできて自由にプレイができるから、と思ってスイッチは、やっぱり、ね、パッケージ版を買って、で、プレイステーションに関しては、まあ物にもよりけりですかね、ずっと持ちたいか持ちたくないかで、今のところパッケージ版かダウンロード版かを振り分けてる感じですね。テイルズに関しては一回パッケージ版を買って、で、ダウンロード版を買うというふうな形をとっております。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今回もね、本編は、この形で終わりにしようかなと思います。
お兄さんこちら手の鳴る方へ夕暮れ時の街かき分けて。
はい、猫目なあいつではお便りお待ちしてます。 Twitter でハッシュタグ猫目なあいつとつぶやいてください。ここ最近ずっと天気が悪かったんですよね。2週間前ぐらいからずっと雨が降ってて、で、先週はですね、3月なのに雪が降って、そう、3月なのに雪が降るんですよね。しっかり積もったんですよ。そしたら翌日、まあ、そのまま週末に入っちゃってあんまり車に乗らなかったりもしたら、めっちゃ車が汚れてたんですよね。雪を積もったままそのままにしてたからと思うんですけど、仕事帰りはね、もう真っ暗なんで、車が汚れてるかどうかなんでそこまで気にもしなかったんですけど、晴れてる日の昼間に車を見たら、おわーと思うぐらいね。うん。学生の時は、高価格スモックだったり、黄砂がとか、ね。そんな、まあ、なんだろう、学びをしてたからこそ意識してましたけど、社会人になって、最初の頃はね、まだそれは頭の中にあったんですよね。うわーなんかこう、車で、 首都高を走って抜けたあたりぐらい、なんか向こうがあんまり視界良くないなとか、うわー黄色いなとか、雨が降ったらサンセウなのかなとか思ってたんですけど、もう30代に入ってからそんなこと微塵も感じなくなっちゃったんですよね。うん。だから今の職場じゃなかった、今の家の近くにはグラウンドがあるんで、風が強いと砂煙が飛んできてすぐ車が汚れちゃうっていうのがあるんですけど、もうそれくらいですよね。いやいや、こう年を重ねていくにつれて、やっぱりこう物の見方だったり考え方が変わってくるんだなっていうの、最近ね改めてこう感じる場面が多くなってきてますね。うん。いやいや、このままね順調にね配信を重ねていけたらいいなと思うんですけど、まあちょっと油断大敵ということで、気楽に収録をして配信ができたらいいなと思います。ちょっと声がね突然変わったと思うんですけど、うんであれば声が戻るんですけどね。うん、すいません、お耳にお越しをしてしまいまして、はい。それではですね、エンディングの方に移っていきたいと思います。エンディング曲は、もいくいさんで、焼き風です。聴いてください。はい。はい。じゃあ、そうね。それでは次回放送でまたお会いしましょう。さよならー。